明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
千年は一日のごとく、一日は千年のごとく。千年は一日のごとくですね。あっという間に私も50運歳でございますね。風林火山なんちっちゃって、
はい、明日の窓ぶっつけ本番の時間になりました。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。今月は聖書の読み方の学びを続けています。
はい、キリスト教でね、よく質問されね、難しい問題っていうのがありましてね、その一つにこんなのがあるんですよ、はい、日本ではは
い、
キリスト教が到来する前、まあ、フランシスコ・ザビエルが1549年頃かな、来たんだけれども。
そうですね、そうですね、はい。
それ以前にいた日本人で、
うんうんうんうん、
キリスト教を知らずに死んでいった人は一体救われてんですか、ね、それとも救われていないんですか。
何も聞いてませんもんね。
うん。で、それは本人の責任なんですか。
あ、
よくキリスト教ってね、イエス様を信じなければ滅びて地獄行くって言うんですけどもね、うんうんうん、だって聞きたくても知らなかったような人はどうするんですか、
はいはい、
だから攻撃する人がいるんだな。 そこからね、この人間の信条なんだろうな、やっぱりそれじゃあね、キリスト教を伝道できないからっていうので、いえ、死んだ後ね、全くイエス様を知らずに死んでも、また否定して死んでも、もう一度救われるチャンスがあるんですよ、なんていうことを言うね、教会があるんです、この頃ね。
ああ、それはどうでしょう。よくないですね。
聖書ね、うん、教えていないことを語ってはいけないんですね、うん。それから聖書そのものの読み方っていうものに対するね、あるコモンセンス、常識っていうものがないと、書かれている言葉を現代風に直接こうね、持ち込んで解釈もできちゃいけないわけなんですね。
うん、まあ、その教会の方は、そういうふうに
教えられちゃってるんですよ。
読んじゃって。てるわけですね。
まあ、指導者がそういうふうに教えるからね。
あ、
人間は死んだ後でももう一遍悔い改めてね、
うん、
救われるチャンスがあるんですよ。だから、うん、あなたのおじいちゃんおばあちゃんも大丈夫、心配しなくてもいいですよ、滅びてなんかいませんよとやると、キリスト教は人々に受け入れられるから、うん、こういうことを言おうではないかと、まあ簡単に言うとこういうことを言う人いるんです。
昔もね、お札を買ったらみたいにね。
まあキリスト教会の中でありましたけどね。
ありましたけどね。
うん。それで聖書の中に書いてある読みと地獄とはね、違うんだってことを、まあそういう人たちは主張するわけなんですよ。
はいはいはい、うん。
それでさっきの一番最初の問題に戻って、
はい、
キリスト教を知るチャンスがなくて、死んでいった人はどうなるんですか
というその問いに、
うん、
人間はでも答えられないんじゃないです
か。神様しか知らないんだからね。
そうですね。
でもそんなことはね、そんなのはちょっとキリスト教会さん卑怯じゃありませんか。わからないということで済ましてしまってね、現実に私の、はい、洗礼を受けることなく死んでいった連れ合いどうなってるんでしょうかっていう人にね、はい、答えられなかったら困るでしょう、とまあ、言われるわけなんですけども、ここでね、この大きな考え方の違い、誤解が出てくるね、根本原因ってのは、僕はね、時間というものの概念だろうと思う。
時間、私たちは今時間の中に生きています。
うん。それでその私たち時間というものにとらわれていて、決して時間を超えることはできないわけです。
そうですよね。
制限があるんです。
そうです。
過去は絶対にもうひっくり返すことはできない。ね、過去に戻ることはできない。
まあ、そういう映画ができたりしますけどね。
そういうことはまあ映画の中だけの話でね。
はい、そうですよね。
タイムマシンなんてのはありえない。
そうですね。
うん。ところが、神様はこの時間にも束縛される方ではない。
うんうんうん。
ところが人間の側の立場というものを神様に押し付けていくから、この誤解が出てくるんです。キリスト教のお話を聞くこともなかった、イエス様を知らなかった、そういう人々が死んだ時、これはイエスに対する信仰告白してなかったからもう滅びたんですかっていうのは、時間の中にとらわれている我々の側の考え方で物事を考えているんです。
そうですね、うん、まさにそうですね。
ところが、はい、神様は時間を超越した方ですよ、
はい、
過去現在未来ありとあらゆるところで神様の支配の及ぼさないところはない。
ないんですよね。
つまり、 キリスト教を知らないでいて、死んだ人、過去に死んだ人、その人と神様は一体や一で、時間を超えた場所で向き合っておられるんです。だから、もう、死んじゃったんだからね、あの人はもう悔い改めるチャンスないんだ、そんなことちっとも考える必要もないし、聖書はそんなこと教えていないんですね、うん、逆にもう一度悔い改めるチャンスがあるんだ、そんなことも教えていない、これは神様しかわからないことなんですよ、うん、だからキリスト教っていうのは知らないことは知らないっていうのは正直な教会だと思うね、で、ただ言えることは神様は死んだものの神ではなくて、生きているものの神だっていうことをね、はい、ペテロが説教する場面、パウロも言う場面があるんですけれども、はい、時間を超えて神様は生きておられるならば、
はい、
フランシスコ・ザビエルが来る前の、すべての一人一人の日本人と神様は一対一でそこで時間を超えて、また時間の中でも相対しておられたはずなんですし、これからも相対しておられるんですよ。それならば、最も正しい裁きをなさるに違いない神様。
はい、
パウロはね、この律法を持たない人は、律法によって裁かれるのではなくてね、神様によって直接裁かれるんだってことを言ってるわけでありますよね。律法を持たない違法人は、そのように神様に取り扱われ、律法ってのは要するに、聖書のことでありますけれどもね、
はい、
律法を持った者はその律法によってこの神様から判断されるんだというわけですよね、
はい、
それは当たり前のことですけれども、そうなるとつまり律法、聖書を知らなかった人は神様の大いなる最も公正な裁きの前におるわけでありますから、誰もが納得する取り扱いを受けていると考えるのは当然ですよね。ところがほら、人間はさ、
なるほどね、私たちの方からこうしてほしいっていう強い願いの中で、そういうふうに読んでっちゃうんでしょうかね。
そうね、
うん、
神様は時間を超えた方であるということね、そのことをね、よっぽどよく考えないと、聖書に書いてあることをね、時間という制限の中でね、我々は読み込んでしまうんですね。
なるほど。その辺は、この時間の中に生きる私たちにとって、どうですか？なかなか難しいですね。
それは難しいですよ。でも、明確に書いてあるところ一つだけ読みますとね、はい、エペソの手紙ですけれども、
はい、
天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。
はい、
イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。
はい、
これどう考えても時間の枠の中で考えたら、こんな無茶苦茶な話ありませんよ。ナミコさんという方がね、まだ生まれもしない、当たり前で、天地創造の前ですから。その天地創造の前に神様はナミコを愛して、まだこの時点では登場してないイエス・キリストによって神の子にしようと前もって定めたって言うんですよ。
ねえ、不思議ですよね。
でもそれが時間を超えた神様のご計画であり、また御心なんでしょ。このことを読んだらね、じゃあイエス・キリストを知らないで死んでいった人々はどうなるんでしょうか。まあ、キリスト教会へ行くとイエス様をね、知らない人は滅びるなんてことを言うけれども、そんなめちゃくちゃなことを言って、教会嫌い、なんていうことをね、言う必要もない。
なるほど。はいはい。
この世でね、神様に喜ばれる生活をしておりながら、キリストを知らなかった人なんてもきっといると思うな、僕はね。
そうですね。
ただし、もう一方でね、すべての人は罪を犯して、神の怒りのもとにあるということも言ってるんです、
う
ん。
そうですね。はい。
だから、それ以上のことを私たちが詮索しちゃいけないんだろうな。
やっぱりこう、隠されたというか、神様の領域のことを、うん、私たちのところのこの時間のね、空間のこう制限のある中で、
うん、
そう、いろいろと、言いたくなっちゃうと。
そうなんです。
どうしても都合よく読みたくなっちゃいますよね。
そうそう。それもね、キリスト教がもっと受け入れやすくするために、この、じいちゃんばあちゃんのことでね、つまずいている人を慰めたいからっていう、こういう動機でやるっていうのはね、聖書の真理性っていうのは、人間の、目的で読むっていうね、一番聖書の見方としてはまずい結果になるんですね。
そうですね。 いや、いろんな読み方がありますね。
聖書の中には歴史の叙述もあれば、
はい
うん、それから名簿もあるし、それから物語もあるし、
はい、
いろんなジャンルのものがあるので、
はい、
それぞれのジャンルにね、ふさわしくやっぱり読まないといけないんでしょうね。
やっぱりそのためには教会に行って、
うん、
その専門家である先生からよく教えていただかないと。
そうですね、うん、それでまあ自分の教会の先生こんなこと言ってるけども、不思議だなと思うような点があったらね、
うん、
それはちょっと広くその周りの教会の先生のことを聞くとかね、まあ本屋さんに行けばいろんな本がもちろんあるわけですからね。それぞれやっぱりね、自己責任もうちょっと追求してみる必要があるかもしれませんね。
まあ、どうしても教養の書とか文学の書としてね、うん、聖書を読むだけっていうことになってしまうとちょっと、
有名な話があってさ、
はい
99匹の羊をね、置いておいて、失われた1匹の羊を探しに行くっていうね、
はい、
話があるんですよ。
中にある福音書、はい。
15章にあるんですけどもね。
はい、そうですね。
イエス様はね、例え話でこうおっしゃったんですね。
はい、
あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。
はい。
ここの話の中心点はもちろん、どんなに小さな1匹でも大事にされますよってことを言いたいんだよね。
はいはい。
ところがね、
うん、
残された99匹誰が面倒見てるんですか。
そ
こへ狼が来てね、99匹を追い散らしてね、1匹よりも大きな損害が出たらどうするんですか。
それの読み方はちょっと。
でも、
はい、
99匹にさ、誰か見張っていたとかね、うん、ちゃんとした場所に収めていなかったかどうか、そんなこと書いてない。
そうですね、言いたいことっていうんですか、本当にね、そのテキストがね、語ること。
語ることは、一匹を見つけ出すまで探し回るという、こちらの方が言いたいんであって、でも99匹は、ほっといたんですが、そんなことは言いたいわけじゃないんです。だから、聖書の特に例え話みたいなところは ね、
誤解をね、
中心点は何かということを考えないといけないですね。
はい。はい。
今週のプレゼントは、
今、羊さんのお話が出ましたが、羊の口タオルというとても可愛いタオルを用意したんです。
プチ。
はい、小さい
タオル。プチプチね、
はい。それでね、ブルーとイエローと2色あるんですね。お好きな色をね、教えてください。
きっとそのタオルは壊れやすいもんなんでしょうね。だからプチプチに包んでこう振ってこうかな。なんていうふうに読んじゃいけない。
はい。はい、それで、全員の方にプレゼントします。楽しみにしてくださいね。ブルーとイエローの羊のプチタオル、ご希望のカラーを書いてください。
どこに申し込みましょうか。
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓です。
はい、今年の8月のキャンプは、
はい、
いつだったでしょう
か。8月の14日から16日の2泊3日です。
はい、一番ピークのところですね。
ぜひいらっしゃってくださいね。
はい、
詳しい案内書もあります。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。